主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれき541回です。
541、
はい、
なんすか。
春にね、今年の春にね、
これからって
こと、ね、北陸新幹線が福井の ね、敦賀まで、うん、なんて延長開業して、
はい、
でダイヤ改正もね、また
そうですね、
いろいろと変わるよっていうのもね、うん、年末あたりからニュースでちらほらと見聞きしてたんですけど、うん、
はい、
今度のね、そのダイヤ改正のあたりから、JR の乗り継ぎ割引が廃止されちゃうんですよね。
特急とあれですね、新幹線の、
はい、
そうでしたね。
なんかそれもやめちゃうのってちょっと思っちゃったんですけど、どうなんでしょうね。皆さんあんまり大差ないのかしら。
いや、どうなんでしょうな。やっぱ一定の地域の人にとっては大変ですよね。
ちょっと高い
よね。東京に行くってなったら大体そういうルートっていう人にとってはね。
ただその新幹線が伸びることで在来線特急に乗る距離も短くなるからともちょっと自己解釈をしようとしたんだけどね。なんか、まあって思いながらですね、うん、ちょっともうあれも割引もやめちゃうしこれもって、
ね、昔はやっぱりほら鉄、ね、それこそ国鉄時代とかってやっぱり鉄道がやっぱ輸送の機関で、うん、まあ、ある種公共料金の一環じゃないですか、
うん、
だから基本的にこうね、やっぱ運賃を抑えていかなきゃいけないし、
うん
うん、ね、そういういろんな割引制度とかが作られたんでしょうけどね、うん、もう今やもうそういうその鉄道の役割とか、まあ、そもそも会社も別だしっていう話で
ね。え、なんかね、うん、時々喋りますけど変わっちゃったね、あの人たち。
ねえ、
なんか僕たちに寄り添ってないね。
まあ俺らはね、大人になっちゃいましたから、うん、どうなんでしょうね。今の若い衆なんていうのは鉄道で旅行なんかするんですかね。
どうなんだろう。まあ、でも飛行機も LCC とかって僕らの時なかったけど、
まあ、確かに
出てきたりするしね。まあ、うん、まあ、移動の仕方もこれもまた時代が変わったのかしらね。
ねえ、やっぱり若い人に旅行してくれっていうのは僕らの頃で結構やっぱりそういう切り口っていうかね、あったけど、どうなんでしょうな。今僕らの アンテナに引っかかってこないだけなのかしら。
ねえ、学割なんか使いまくってね、
い
っぱい安い切符にして旅しましたけど、
だって今本当に学割しかないでしょ。その僕らの頃って、ね、うん、学割で周遊券買ったらバカみたいな値段だったじゃないですか、
うん、
しかもね、1ヶ月とか3週間とか北海道とかに乗れたりとか
さ、行きましたよね、うん、で確かに一緒に北海道1週間旅行した時も、うん、なんか今あの旅しようと思うといくらかかるのって思うけど、
あの賞味の切符の分だけでもう3倍ぐらいするでしょ。3倍で聞くかな。
だから今当時数万ぐらいで終わりますよね。
そうですね、北海道とかやったら3万とかそんなんでね、収益時期外せばさらに割引とかあったりとか、
今だって同じ旅しようと思ったら10万じゃ収まんないよ ね、
片道の乗車券だけどそれぐらい
かな。なんかね、それもやめちゃうんだ、ふーんって思って。だ
からなんか60歳になるとほら、ジパングクラブとかいうの、
はいはいはい、
あれ入るとなんか2割引きになるんでしょ。
時事割になるんですか。
時事割、そうそうそう。JR がね。
あ、やっぱそれでも会費いるんじゃなかった。
あ、まあ年間いくらと、まあなんかそのね、1年間に何枚とか。でも早く60歳にならないかなと思って。
あ、そう、ケリーさんあと半世紀かかりますよ。
あ、半世紀、ね、
うん、
そうですか。
半年違いますよ、
ね
こうおもれきをやってる身としてはね、こういろんな歴史の舞台の地を訪ねてみたいとこう思うと、鉄道やバス もいっぱい使いたいんですけどね、行きづらくなっちゃったね。
うん、
うん、まああと体力の問題もありますけどね。
まあ我々はね、なんだけど、どうなんでしょうね、今の若い人はどうなのかなと。
だって焼き思い出残ってるもんね。九州の宮崎とか行った時も、あここがこの天孫降臨の舞台、高千穂とか行った時に、あーとかって思ったのを よく覚えてるからね。 いろんなとこ、ね、別に国内に限ったことじゃないけど、海外でもいいけど、
まあ、やっぱあの頃のね、やっぱり内科で行った旅行って、まあ、キザーな話ですけど、まあ、一生の宝じゃんですか ね、
ある
意味ね。
鮮明に記憶残ってますけどね、ま
あ、忘れられないよね、あの頃ってやっぱり自分たちも、
ね、確かにさ、今ってさ、この JR の駅行くと、まあ、いろんな旅のポスターって貼ってあるけど、
うん、
その鉄道で旅して思い出作ろうみたいなのじゃないよね、うん、なんかその京都行こうとかさ、まあ、何々県おいでよみたいなぐらいで、うん、観光案内ぐらいのポスターばっかだよね。
確かになんかこう若いやつに漠然と旅を進める的なポスターって、まあ、18切符ぐらいかな、うんうん、まだそういう雰囲気が残ってるポスターってね、
うん、あれもでもその昔 JR の CM で青春18切符のテレビ CM 見たことあるけど、
うんうん、
あの少年たちが東京に行って、新幹線を横目で見ながらとかさ、ああいうなんか冒険してるようなスタンドバイミーみたいなさ、うんうんうん、ああいうのってちょっと見ないね、今ね、うんうん、今テレビ CM やってんのかな。
18切符なんかやってないでしょ、
うん、いや、うん、
あ、
鉄道のコマーシャルすら、あんまりテレビを見てないんで、まあ、YouTube とかでも見ないしね。
日曜のなんか朝とかやってんじゃないの、なん
か、あ、旅番組
で、ね、旅番組とかのあるんでやってんじゃない、
うん、最近見ないな、うんうん、なんかちょっとね、乗り継ぎ割引がちょっとなくなって、
うん、
また一つ切なさを感じた。
自分の住んでる地域の会社の外の情報って特に入らないんですか。昔は国鉄全体での CM があったから、そうそうそう、関西でも北海道とか東北のそういう旅のね、いろんな情報って入ったけど、今ね、西日本の例えば関内に住んでると、東日本とか九州って基本 CM って出ないじゃないですか。
ないね。まあ全体知ろうと思っても時刻表読むか、うん、
東京行きゃね、逆に東北とか東日本関内のことはガンガンやってるし、
いいよね、隣の JR さんの方がよく見えない、
まあ、確かに、
ね、あの、うん、お得な切符情報とか見るとね、ま
あ、確かにね、あれがうちにもあったらなと思うけどね、うん、
もっと協力すればいいのにね、
そうならないってはずやったのにね、なんか気がつけば
仲良くしなさいよね、うん、はい、皆さんはどんな鉄道の旅行を楽しんでますかね。
ね、
うん、ね、やっぱこう旅先に行きたいところの一つはさ、
ほう、
遺跡だよ、遺跡巡り、
あ、そうなんですか、うん、へえ、
そんなわけでですね、今日はですね、旧石器時代の、
旧石器時代、しかも、
う
ん、
そうそう、旧石器時代の日本にある遺跡を、
うん、
どこにどんなのがあるのかなっていうのを紹介します。参考にいたしますのは、
はい、
小説日本史図録、
図録かいな、
はい、うん、山川出版社から出ております、はい、あの本当に高校の日本史の
授業で使
うあのサブ資料集です、はい、私たちは山川出版のを使ってますが、
まあまあまあ、
別の出版社から出てるのも似たり寄ったりの内容です。
だいたいそれっぽいところを開いていただ
く、はい、ちょうどね、今共通テストの時期でも、今日は1月の21だから終わってんの？
先週終わったのかな？
あ、お疲れ様です、うん、で、またやらなきゃいけないんだね、
あ、テストね、そうですね、そろそろ届けられるんじゃないですか、問題が。
まあね、このセンター入試にしろ共通テストにしろですね、
うん、
こう、まあ、古代とかの時代、古代とか原始時代の、
うん、
あの時代の問題でよく出るのがこの遺跡の名前でこう出てくるんですけど、正直言って僕ね、よく分かってないんですよ。
どういうこと？
だからトロ遺跡とか、
あ、一番有名な遺跡、知ってる遺跡といえば
トロ遺跡、
トロ遺跡、
うん、
弥生時代、
弥生時代でしょ。だからそれがその旧石器時代、縄文時代、弥生時代、
うんうん、
ね、あの奈良時代以降とか飛鳥奈良時代とかさ、その寺の跡とか、うん、宮殿の跡みたいなのだと、うん、なんか それでなんか、
うん、
イメージがつながって、うん、であるんだけれど、
うん、
その旧石器時代、縄文時代、弥生時代の遺跡で何が見つかって何がすごいのかっていうといまいち、
うん、
だから本当にあの弥生時代吉野ヶ里遺跡とか、うん、三内丸山遺跡とか、
はいはい、
メガトン級のね、
うん、
あの観光地にもなってるようなのってのはまだわかるけど、うん、じゃあ日本史の授業とかあの共通テストなんかで出て問題になるようなのって、
うん、
ちょっと理解度が僕低いので、その辺を学習してみようかな
と。あ、なるほどね。
というので、はい、あの今回はこのテーマでやりたいという企画です。で、旧石器、そもそも旧石器時代っていうのは一応どれぐらいを指すのかしらというと、
年代ですか。
うん、
年代は基本的にまあ縄文以前ですから、1万数千年前より前の時期ですか。
はい、うん、5億年前とかは。
5億年前って人間いるの。
そうだよね、人間のいる時代で、だいたいですね、この日本史の資料によりますと、
うん、
旧石器時代っていうのは、うん、だいたい250-260万年前から、
うん、
1万数千年前ぐらいまで、うん、で、日本の縄文時代っていうのが世界史的に言う新石器時代に、
縄文以降ですね、
うん、そうそうそう、になるのね、うんうん。でも確かにそんな時代から日本に、だから数万年前なんだよね、今日の話はね。まあ、
1万数千年より以前の話ですね、うん、いわゆる氷河期、氷河時代と呼ばれる時期ですね。
うん、なんか氷河期もなんかいろんな氷河期があるみたいですけど、まあ、うん、あまり深く考えず、昔々の
昔
昔原始時代ですよね。ギャートルズみたいな。
原始ってどっからを入れるかってなかなか難しい話ですけど ね、
イメージ的には僕はギャートルズの時代だと、マンモスを追っかけてるような、
一般的な理解としては、まあ、原始時代というイメージではまあいいとは思いますけど、
で、そういう時、そんな時代にも日本にも、うん、日本列島にも人が住んでて、
うん、
遺跡も残ってるんです ね、
うん、ね。
ちなみに旧石器時代は、
うん、
この地図を見ると樺太と、
うん、
北海道、本州、うん、四国、九州は、うん、全部陸続きだったみたいね、ほとんど。
で、氷河時代やから、こうほら陸上にこう降った雪とか雨が全部氷の塊になってるわけじゃないですか。だから水、海水がどんどんこう氷になって陸上にこう溜まるわけですから、うん、
海水面が低い
ね。海水が今よりずっと低いわけです。うん、浅瀬がだから頭出てますから、うん、こうなんていうの、こう島自体にずっと陸地になってる。
だから日本海って昔だから巨大な湖だったって言いますよね。
そうそうそう、
うん、そんな時代ですね。
うん、
で、ちょっといくつも出ているんですけれども、
はい、
どこから行こうかしら。北から行く？
まあ北からでいいんです。一応まあ日本の旧石器時代研究の幕開けとされてるのは一応この岩宿遺跡というところ。
はい、岩宿遺跡、群馬県、
うん、
これ聞いたことある、
まあ、これは教
科書新宿みたいな名前だから印象に残ってますけど
宿だけじゃん
岩宿遺跡、これ何が有名なんですか。うん、
でそもそも日本って旧石器時代はないって言われてたんですよね、戦前とかは。
あ、そうだよね、雲の上に住んでたんだもんね。
だ、
私たちのご先祖様
もね、まあ、まあそういうその神話の話もまあそうですし、うんうん、まあ、そう実証的な話でも、要するに日本って火山列島なんで、
うん、
まあ、氷河期代ってそれこそギャートルズで
バンバン毎日噴火してるもんね。
だ、日本列島ってそういう状態だったし、うん、まあ、実際その、ね、地層を見たって火山灰がこれ何メートルっていうふうに積もってんだから、うん、はいはい、 まあ、そんな時代にまあ動物はまあ迷い込んで大陸から来たやつはおるかもしらんと、うん、でまあ実際なんかナウマンゾウとかのまあ骨は見つかってると、ただまあ人間はまあアホじゃないからそんなとこにわざわざ来ないだろうってんで、まあ、日本には要するに人類はいなかったって、旧石器っていうのはないっていうのが前提だった、
ね、それ戦前はそれが主流だったんだ、
主流というかまあそういう考えだ
った、まあ証拠もなかった
なんかみんなだからないって思ってるから、うんうん、例えば明石原人とか出て、ね、まあ、戦前に見つかったもう古い、うん、まあ、結果的には違ったんだけど、うん、当時はだからなんかその原人の骨が日本でも見つかったってなったんだけども、うんうん、いやでも日本にはその時代にはいないはずだからっていうんで結局認められなかった。
鉱石製の時代のこう人類、うん、日本人で見つかった人骨の話っていうのもね、過去におもれきで、うんうん、紹介しましたが、
昔はみんなないと思ってるから出ても出なかったんです、うん、だから出ても誰もがそれは違うと、何かの間違いとかこう地殻変動で変な地層に入ったっちゃうかって話、うん、
それがひっくり返ったのが、
ひっくり返ったのがこの岩宿遺跡ってとこの発見で、
はい、何が見つかるんですか。
このそれこそ図録にこの相沢忠宏っていう人が、
相沢忠宏さん、うん、1926年から89、うん、最近まで生きてた方なんですね。
そうですよ、うん、この人がもともと大学とかではなくて在野の研究者の人で、毎日その岩宿遺跡こうちょうどなんていうの、うん、こう峠になってるところなんですけど、そこをまあこう毎日お仕事で通ったはったんですよ、
うん、山に
山を越えて、うん、まあ、町に出たはったんですよ、うんうん、その崖のところ、その峠の崖のところから、うん、まあ、そのいわゆるその関東ローム層っていう旧石器時代の地層に石器が埋まってるのを見つけて、うん、でこれはっていうことで結果この、うん、その後発掘調査をした結果、実はまあ日本にも旧石器時代があったんだっていうのが分かったと、
うん、相沢忠宏さん独学で考古学を学び、初めて旧石器時代の遺跡を発見した、
うん
うん、でここにもその相沢さんが発見した黒曜石の槍先型の石器、
うんうん、
まあ、槍に使う原始人が使うあの槍、
まあ、だろうというか、うん、まあ、絵が残ってないんで分かんないから、まあ、型ですけど、
うん、で関東ローム層も地層があるの、あれって個だけなの、やっぱあの時代の地層この時代ってこう、そう、だからそのカラーが違うの、
関東ローム層っていうのはまさにその気球氷河期のまあまあ最後の方の時期に火山の噴火で降り積もったこの火山灰でできてる地層なんです、
うん、
赤土でまあすごい分かりやすいこう地層なわけです、
うん、多分今の地層の一つ下ぐらいからナイフ型の、
うん、まあ、何回かこうで何期かに分けてこう火山がどの山が噴火した時にできた層、どの山ができた層っていうのがまあいくつかあって、まあ、
群馬もね火山多いもんね。
そうね、あの山はね内陸の方に未だにありますけど、
これで、あ、日本にも旧石器時代にも人っていたんだって認められるのは戦後なんですか。
戦後ですね、終戦直後にこの相沢忠宏っていう人が発見して、まあ、結構ねその後は大変だったみたいですけどね、だから彼、うん、彼元々在野だったんで、
うん、
で在野の人が見つけたって言っても、うん、やっぱり学会はさっきも言ったように旧石器時代ないっていうのがみんな主流なんで、うん、まあ、うん、最初の頃は結構さわし呼ばわりされたりとか、
うん、
まあ、結構大変な時期もあったんですけど、
まあ実際ね最近でも捏造してたりとかね、うん、東北の遺跡の方でねとかあったりするから、うん、なかなかそんなマニアの人が見つけただけだと、まあ、ま
あそうでね、偉い人は学会はなかなか認めてくれなかったんですけど、うん、まあまあ彼がこう地道に研究してきた結果、うん、まあ、間違いないっていうので旧石器時代というのがあったというのがまあ分かったということですか。まあ、一応旧石器時代のまあ幕開け的なまあ遺跡ですね、
うんうん、その辺の山で 、まあ、見つけたんでしょうけども、やっぱこれってマニアの人じゃないと見つけないんだろうね。
ねえ、まあ、特にやっぱ旧石器時代の石器ってな、まあ、結構素朴な石器なんで、
惰性石器でしょ、惰性
石器ですからね、うん、だからまあその辺の石との違いって、まあ、なかなか素人目には分かりにくいとか、
う でも人工物だからだよね、うん、それより前
明らかに人間が加工してるっていうのとか、ね、うん、でだから関東っていうのは今言ってます関東論もそうです、すごい分かりやすい、これがその氷河時代の地層っていうのはあるわけじゃないですか。他の、ね、火山がない地域であれば、
うん、そういう
地層はあるけど、
ね、
じゃあどれがどの時代かなんていうのは、ね、なかなか素人、うん、プロでもまあ分かりにくいじゃないですか。
うん、
だからその辺のまあ条件、本人がもちろんそういう造形があったし、
うんうん、
そういう、ね、環境がたまたまそういう恵まれた地域だったっていうのもあるんでしょうけどね。うん、
そうな、多分自分たちなんか、
ね、関心持ってなかったらまだそんな
に見
ない
ね、
うん、関心持ってても知識がなかったら分かんないじゃないですか。
じゃあまずこの岩宿遺跡っていうのは必ず、うん、押さえておかないと。
いやだ、日本の旧石器研究の、まあ、その第一歩ですよね。絶対これは教科書での太字だと思いますよ。
岩宿遺跡、
ね、岩宿、
なるほどね。これってなんかここ岩宿遺跡に行ったら資料館とかあんの？
ああ、いや実は忌み宿も最近ちょっと行ってきたんです
けど。マジですか、やらせみたいですね。
いや別に、いや本当に偶然なんだけど。
あ、これですか、パンフ。
あ、そうです、うん、これが群馬県のね、
ちょっと桐
生っていう町の
緑市って書いてある。
今はなんか合併して隣町、今桐生も緑市なのかな。
あ、桐生って町名あるね、はい、今群馬県緑市、
うん、
かなんていうの、笠形っていうのかしら、
笠掛、
笠掛町、うん、浅見ってところに、あ、博物館まであるんだね。
あ、そうそう。いや、だからそれだけやっぱり画期的
な。あ、
うん、
全然存じえませんでした。はい。
ね、でも僕もあんまりそんな、あんまりこういう時代の遺跡とかが、まあ、はっきりと興味がなかったんですけど、まあ、とはいえ岩宿って絶対ね、
うん、
授業の本番だったり、あの一番初っ端に学ぶから、はいはい、まあ、一応1回ぐらい行ってみてえなと思って、
ね、なるほどね。昭和21年の秋に発見したそうですね、うん、岩宿遺跡はともかく出てきたものは石器ぐらい、
石器ですよね、
うんうん、で一番最初に見つかったっていうので大事な名前、
うん
うん、名前がですね、
まあまあまあ、
旧石器時代の聖地ですね。
そうそう、まあ聖地的に、まあまあそんな感じですね、
はい、うん、他にもなんか見ると結構北日本とかに多いよね。あ、
そうですね、北日本がやっぱり多いですね。
ちょっとこの北海道のこの北見とか、うん、この辺にあるのかな、もろ、あ違うな、あこれ違う、
桶と安住遺跡、桶
と、まあ、と安住遺跡、
白滝とか桶と安住なんていうのが、まあ、
大体白滝遺跡、北海道、
ね、お使いの地域ですね。
白滝遺跡群、
うん、
国内最大級の黒曜石の原産地、
うん、
石器製作のために役割分担した切り出し基地、
うん、
中継地、
うん、
集落からなる遺跡群、
うん、
いや本当に石の町として
前ほらなんかあったじゃん、国宝になったっていう
石器ね、
これもまあこの辺じゃないですか、
うん、もう一個がその桶と安住遺跡、
うん、
なんていうのこれ、
採石器、
細い石器、うん、文化段階の遺跡、
うん、
近く北海道内有数、近くに北海道内有数の黒曜石産地があり、
うん、
遺跡から多数の黒曜石製の採石人、
うん、
陣っていうのはあの刃ですね、が出土したというので、この辺ちょっとその北海道の北見とかのあたりでいいの？
そうですね、桶戸って、うん、そうやな、内陸北見とかないんですね、うん、
道東になるのこの辺、
道東やろうな、
うん、のあたりにこの白滝遺跡桶戸安住遺跡ってあって、黒曜石系で栄えた、栄えたっていう
の、まあ、この白滝ってね、昔からの、まあ、それこそ縄文時代とかも、うん、その黒曜石の産地で、
そのさ、昔はその黒曜石が流通してたっていうのは習ったけど、うん、北海道さ、うん、その前も国宝になってすごい綺麗な、
うん、
ね、惰性石器がとか、
はい、
魔性石器は違うかね、あるっていうの話も聞きましたけど、
うん、
この辺が黒曜石の産地だからなんだね。
まあまあそうだからこのなんだっけ、さっきの白滝っていうのはその切り出しですよね、うん、山から取ってきて、
うん、
加工までをするそういう集団の集落の跡かなっていうやつですよね、
うん
うんうん。
黒曜石って綺麗ね。あのうちも黒曜石のペンダントって持ってるんですけど、真っ黒黒黒
で、真っ黒のね、うん、ガラス質のすごく石ですね、うん、
なるほどね、うん。北海道ね、もう一個あって、うん、タルギシ遺跡。
タルギシ、
うん、北海道で初めて組織的に発掘調査された遺跡、
うん、
です。1万7000から1万5000年前と推定される大型石人や船底型石器などが出土した、
うん、
大きな石器がいろいろ出てきたのが、
うん、
これどの辺っていうの、薄山のあたり、
おしゃまんべとかないんじゃない、
あ、おしゃまんべのあたり、この辺にも、
うん、
これも規模がで大きなとこなのかしらね。
北海道のまああれだね、その旧石器時研究のまあまあ最初の発見された大規模な遺跡、
うん、へ、うん、他どうです、ちょっとこの辺は押さえといた方がいいよというと、あ、これは長野県の野尻湖立て花遺跡、うん、
ああ、野尻湖はあのあれじゃないですか、ナウマン像
ね、ナウマンゾウ、大津の鹿などの骨や牙などとともに、
うん、
それらを解体したと考えられる石器が出土した、
うん、
ということで、野尻湖って
長野県
ですけど、
うん、
ナウマンゾウの骨とかが出てきたとこだけじゃないんですか、うん、石器も出てくるんですか。
最初はだから多分骨だけだったんでしょうね。だから骨は、動物の骨は戦前からも発見されたんですよ、
うんうんうん、
野尻湖とかが有名ですよね、うん、
でもそれただの動物の
動物はまあまあ迷い込んで日本に来たんかなぐらいの話ですが、うん、まあでも人間はおらんやろっていう、
ね、そこに石器もで、うん、見つかって同じ地層から出てきたってことですよね。
多分後になってもしかしたら人間がいるっていう前提で調べたら実は石器やったみたいな。
ああ、うん、野尻湖イコールナウマンゾーで止まっちゃってるけど、ね、そこにもやっぱりただの自然のサファリパークだけじゃなかった
ってこと。ないと思ってみたら、まあ、見つからないけど、うん、あると思ってみたら見つかるみたいな、
うんうん、まあでもそうだよね。人間が住んでて別に村とかなくっても、うん、狩りしてたり
自然に ね動物が死んだりとか、うん、ね、沼にはまっちゃったとかっていうのはありますからね、うん、
そうなのね。
だ基本的に骨って日本ってあんまり残りにくいんですよ、うん、それこそ火山灰の、ね、地質なんで、うん、骨とかこういう動物も人間もそうですけど、
北海道はのさっきの遺跡は、
うん、
その黒曜石
石
を取り出して石器を作ったっていう遺跡で、うん、野尻湖は動物を飼っていたことが分かる遺跡ってことなんだね、うんうん、ちょっと種類が違うんだ
ね
遺跡でもね、
う
ん。で岩宿が群馬県で、東京も関東もいくつかあるんですね。
あ、まあ、関東周辺にもいくつか確かにありますし、
関東ローム層は残りやすいの、
残りやすい島ばかりだ、
うん、
さっきその言わはった捏造事件があるから、うん、東北の遺跡って全部消えちゃったんですよ。
あ、そう、これ資料から
自分らが勉強した頃は東北の遺跡って結構旧石器時代の遺跡でいくつか覚えるっていうのがあったんだけど、
へ、
結局それが捏造やったっていうのが分かったんで、
うん、
もしかしたら本当は旧石器のちゃんとした遺跡やったのかも知らんけども、うん、もう遺跡がなくなった以上それ検証できないんで、うん、結局まあなしっていう扱い、うん、
あ、教科書ではもう絶対
扱わないですね、
覆らない限りは教科書には出てこないんですね、
うん、ね、もう一回掘るってわけにいかないですね。もうなくなっちゃってるんで。
なくなったってどういうこと？
いや、もう掘って、まあ、埋め返したりとか、もう上に建物が建ってしまったりして、
あ、そういうことね、もうそ
れ二度と発掘ってできないんで、うん、本当はその捏造があった以外は全部正しかったのかもしらんけど、それはもう言えない、分かんないって、
うん、
だ ダメなやつは全部ダメになっちゃった。
ほら、そのさ、古代のな飛鳥奈良時代とかの遺跡っていうと建物の跡とかじゃない、うん、はい、でそういうのが出てきて調べてまた土に埋めて、うん、だからまた掘り返せたらそれ出てきてわかるわけじゃない、うん、でもこの旧石器時代とかっていうのはあの石器がありましたとか、うん、骨がありましたってだけだから、うん、そこもう一回掘りそのままの形で埋めるって
それだしないよね。ほんまになんていうの、なんかね、歴史を作るような大遺跡ならそれこそ保存っていう話になるけど、うんうん、まあ、基本だって遺跡を掘るってことは上に何か建てるためじゃないですか。
そうですね、
何もないところに遺跡を探して掘るわけじゃないん で、うんうん、で結局終わったらもう結局大体全部潰されて更地にされたりとか埋め戻されるんで、さっきも言ったように明らかに北の方がやっぱ暑いはずなんですよ、うん、縄文とか旧石器時代、うんうんうん、でところがでも東北の遺跡ってこれで全滅しちゃったんで、まあ、そういう意味でも罪深いよねっていう話なんだ。
ね、なんかその熱旧石器時代遺跡捏造事件として2000年頃ですか、
うん、藤村新一という方がねされて、
ね、なんかいろいろあの時ブームだったよね、その三内丸山遺跡を筆頭にさ、いろんなのが次々に東北で出てきて、
ね、すごいホットな感じだったんですよね、うん、だ旧石器時代の首都は東北だみたいな話で、うんうん、ね、それこそ旅行のキャンペーンとかもあったし、すごい、まあ、ある意味、まあ、そういう流れを作ったっていう意味ではすごかったのかもしれないですけど、ただやってることがね、うん、まあ、実はまやかしだったという話で、う
ん、まあまあまあ、またなんでやったかっていうのはまた別のね話題ですのでね、関東地方にはですね諸遺跡、うん、これ東京にありますね、東京都、うん、両側の縁が加工されたナイフ型石器、うん、っていうのが発見されて、これ諸型っていうんだそうですね。2万5000年から2万年前の関東中部地方南部に多く分布するナイフ型石器の代表的なタイプが諸から出ているので、諸遺跡ですね。神奈川県にあるのが月見の遺跡群。うん、厚く堆積したローム層の中に石器群が整然と包含されていたため、うん、ナイフ型石器尖頭器、採石人といった、石器の変遷を相違的に捉えることができる画期的な遺跡群という、うん、石器の進化流れが
で基本的に、まあ、深いところに埋まってるやつが古いわけじゃないですか。それをこう分厚い関東ローム層の中でこっから出てこっから出てこっから出てっていうので、まあ、時代を経るにつれてこうどう石器が変容していったかみたいな
の
が、
じゃあ月見の遺跡を掘ると、
う
ん、各地層からその当時の石器が出てくる
という、同じような地域の中で、まあ、要するに石器っていうのがどういう過程で変化していったのかっていうのは分かるわけじゃないですか、
うん、とても資料的に優秀な地層だし、まあまあ
そういうことですね、
ってことはそこに人が常にいたってことだよね、
うん、
で西日本に行くとだいぶ減りまして、
うん、
どうだ、まずこれが大阪、
大阪、
はい、大阪高遺跡、
うん、
旧石器から室町時代の複合遺跡、
うん、
瀬戸内近畿地方に分布する瀬戸内技法を用いて作られたナイフ型石器はこの遺跡の名を取って高型と名付けられているそうです、
うん、
このまあ本当大阪なんて本当に今も昔も人住んでたエリアなんでしょうね。旧石器から住んでたっていうのが、
まあね、大体その水場とかって、まあ、そう地形ってそんな激変するわけじゃないですか、まあね、人昔から住んでる場所っていうのは大体ずっと人の営みがあるわけですから、だからもしかするとだから例えば吉野ヶ里遺跡の下にはもっとすごい旧石器あるかもしれないわけじゃないですか。
ああなるほど、ね、
その上の地層ですごい立派な遺跡が見つかっちゃうと、うんうん、 その下の発掘ってなかなかできないじゃないですか。
難しい ね。満足しちゃうもんね、うん、なるほどね。ね、ちょっと飛ばした長野の茶臼山上野平遺跡、
うん、
ここは、この遺跡の近くに黒曜石の一大原産地和田峠があります。茶臼、うん、山遺跡からは黒曜石製の内府型石器が多く出土した。上野平遺跡から出土した多くの戦闘機は、うん、戦闘機って飛行機じゃないですからね、
違います、
先が尖った、
尖った頭の
ね、
はい、
戦闘機は旧石器時代における戦闘機文化の存在を確定させた、
うん、
そうそう、これで黒曜石っていうのは長野で見つかって作られて、なんか全国に流通してたみたいな感じで習った記憶がある。
ああ、うん、まあこうね、和田峠っていうのはだいたい縄文のその黒曜石の産地で多分覚えないといけない。そうか、
縄文なんだ。
縄文
でも旧石器の頃からってあるってことね。
黒曜石自体はもっと前からあったわけですし、うん、でその和田峠の黒曜石がどの辺で出てるかっていうのを見れば、うん、まあこう人のこう行き来がどの範囲で動いてたかっていうのが分かりますみたいな話ですね。
青銅器、鉄器時代になる前はやっぱ黒曜石っていうのはやっぱ素晴らしい、う
んね、材料としてやっぱり魅力的なわけですよね。
なるほどね。で最後ですね、最後九州にある旧石器時代の遺跡が、うん、大分県の宗頭台遺跡。
宗頭台、
うん、この遺跡から出土した石器群が中国の前期旧石器に類似していると注目されます、
うんうん、
がほとんどは自然のものと判明しました、
うん。
遺跡の年代は旧石器時代後期初頭、うん、または中期終末とみられる、
うん、
これ遺跡なんですか、偽物がいっぱい。
偽物ではないでしょう。
し
でやっぱり中国と似てるってことはやっぱりこう
つながりが
大陸とつながってたのがやっぱ北方系から入った人とこう、うん、南の方から大陸から来た人とでやっぱり石器の系統が違うとか、う
ん、ああなるほどね、うん、であるけど中国と一緒のものかなと自然のものと判明したってなってますか、
まあ、ほとんどですかね、まあ、まあ全部ではないです
し、あほとんどか、あでもゼロじゃないんだ。
ゼロじゃないし、まあまあその自然石をそのまま使ってたとかもあるかもしれないですね。
だからでもその石器の作り方みたいなのはちょっと中国とつながりがある、
まあ共通点がありますから、やっぱりそっちの方から入ってきた人っていうのはまあこっちの九州とかの方にいいのかなみたいな。
で北海道で出てくる同じ時代の石器とは
ちょっと違うんだね。そうそう、だ石人って最石器っていうのはだいたい北方系の石器なんですよ。
あ細い石の刃、
細い石の刃っていうのはだいたい、まあ、シベリアとかあっちの方から、
ほうほう、
旧石器時代の、まあ、末期に入ってきた石器なんで、うん、まあ、そういう石器がやっぱり北の方に偏ってるってことはやっぱり北から入ってきた人たちと、うん、こう南から入ってきた人たちっていうのはまあ違う人類系統の違う人なんだっていうのがまあ分かるよねみたいな。
よく気づくね、こんなこと石見てね、ね、うん、へえ、
まあそれが多分ね、こういう時代の研究なんでしょうかね。文章だったらないですから、
うん、なるほどね。あんまりこの旧石器時代の遺跡って注目しないじゃん、
うん、
それよりさらに深いところの恐竜出てくる方がワクワクしちゃうから。
あうん、まあ、までいくとだって化石じゃん、
うん、
石になっちゃうじゃん、
うん、ねえさ、なんかこの石器あんまり、
そして歴史じゃないじゃん、うん、人間じゃないから。
いやでも大地球の歴史大事だからね。ま
あ
ま
あ、あなたの主観の、
うん、まあちょっとねあまり目を向けないところなので、うん、ちょっとお話しして、
はあ、
ああちょっと理解が覚えられてないけど理解は深まったかなと。
まあいいんじゃないですか、受験でもまああんまり出ないんで。
でもね、これおもれきでセンター試験共通テストシリーズやった時に、うん、岩宿遺跡出たよ。
ああそうでしょ、うん、岩宿は絶対覚えとかな
くて、うん、岩宿は絶対ね、
これも絶対
で、あと余裕があったら他のも、
まあ、北海道とかまあまあね、どっちかというと北の方のよくっていうか、まあ、ちょいちょい出んのちゃう、
はいね、また今度のね、センターじゃないや、 共通テストに向けてね、はい、押さえておきましょう、
はい、
ではですねお便りを紹介しましょうね。
手紙、
はい、本名みたいなのでHM さんかな、うん、9月の下旬にいただいております、
はい、
いつも毎週の更新を今日のテーマは何かなと楽しみに拝聴させていただいております。好きなシリーズは還暦の言葉、60年前の世相が面白いです。日本の歴史のいろいろなお話はもちろん楽しいのですが、何よりケリーさんと水月さんの掛け合いが何とも和みます。素敵なお二人ですね。これからも配信楽しみにしていますと、いただきました。
はい、
あ、還暦の言葉気に入ってもらっててありがとうございます。これはね、
何、
あのネタに困った時にはって思い浮かんだ企画なんですよ。あの100歳の言葉はを先にやってて、どうしよう、なんか次ネタなんか浮かばないって時に、
うん、
100歳の言葉100回もやれないから、
うん、
ああじゃあ50、60年昔のも並行してやればいいんだっていうので生まれたのが還暦の言葉なんですよ。
ああそうです
か、うん、で、あの題名的に50歳の言葉にすると漢字3文字でしょ。で100歳の言葉に対して還暦だと文字数が整うので60年前にしたんです。
なるほど、
うん、はい、いやちょっと手抜きアイデアがこうやって
言っちゃったよ自分で、
うん、あの愛されるしのはねありがたいですね。何が化けるか分かんないってことですよね。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ続いてサイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン。
おもれきの皆様、いつも楽しい拝聴ありがとうございます。9月の上旬、甥の結婚式に招かれ東京に行きました。最後に東京に行ったのは2009年なので14年ぶりでした、
うん、
久しぶりなので1週間ほど滞在し東京観光しました。そのうちの1日で明治神宮、東郷神社、乃木神社を参拝しました。明治神宮は明治天皇が、東郷神社は東郷平八郎、乃木神社は乃木希典がご祭神です。明治天皇は500回特集で紹介されましたね。東郷平八郎と乃木希典は英雄だと思います。各御社とも、落ち着いた良いお社でした、
うん、
ケリーさん、水月さんは行かれたことありますかといただきました。
はい、
明治神宮はね行ったことあるけど。
ああそうですか。
東郷神社と乃木神社って私はちょっと存じ上げないですね。
ああそうですか。
どこにあるの
東郷神社って。こうやって乃木神社はあそこじゃないですか。乃木坂ですよ、まさに。
ああそうなの、うん、え、乃木坂って乃木さんから来たの。
もともとお屋敷の跡なのかな。乃木神社のとこが乃木坂ってやつですね。
え、乃木さんの名前が後で乃木にしたの。
そうでしょう。
乃木坂にした、うん、あ、そうなんですか。東郷平八郎はどこに神社作ってもらったのね。
東郷神社どこやったかな。確かに行ったと思うんですけどね。
まあ、東京だから1日で回れるわね。本当に東京、車の便も電車の便もいいからね。
うん、
うーん、
乃木神社はど真ん中ですよ。なんだっけ、
皇居にあるの。
違う違う。なんだ、銀座線の、
うん、
なんだったっけな、乃木坂ですよ。
うん、あ、それもやっぱ乃木坂なんだ。
東郷神社はさ、渋谷か。あ、せせせ、原宿だ。
原宿にあるの。あ、はい、じゃあ原宿ドッグ食べながらお参りするとちょっと長くなるかな。
うん、
原宿って行ったことないんだよね。
ああ
、ある、う
ん、いや、まあないですね。用事がない
もん、
ね、
若い時も行けなかったし。
行きたかったの。
憧れたよ。でも田舎者が行くような、行けるようなとこじゃないと思ってた。
なんで田舎者が行くとこじゃないの、むしろ。
もっとほら、行けてるヤングが行くとこだと思ってた。
ああ、まあまあそうですね。
うん、
僕たちみたいな田舎も
んは、そう、ダサい子は
二の足踏んじゃ
いけない。で大人になったらもう若者の街だろうから寄れないって思って行ったことない。
クレープ食べてみたいな、
食べてみたい、憧れた、憧れで、タレントショップも行ってみたいけど、
テレビでね、昔よやってましたな、
タレントショップも行きたかったけど、そうそう、東京タワーで我慢したよ。
なんか修学旅行とかでなんかみんな行ってましたよね、東京に修学旅行行ったら、そう、自由時間には大体みんな、
うちなかったもん、
女子高生、いやうちもない、ないってこと、
東京じゃなかったけど、今の子ってさ本当数日放置されんだよね。
ああ、
今日はあっち明日はあっちみたいな、こうね、自由すぎていいのって思う、
まあ、一定のね街の中でこうだいたい放し飼いにしちゃうの多いですね。
僕はディズニーランドで放し飼いにされてただけ。
あ、まあまあね、その柵があるとこが一番安全ですからね。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、おもりきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードのエピ、あれ、なんて言った、詳細は
各エピソードの
説明をご覧ください。
はい、
番組へのお便りは E メールまたは X のダイレクトメールでお送りください。
うん、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなで、おもれきと検索してください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。